源氏と平氏は確かにライバル関係でしたが、常に対立していたというわけではありません。平氏が源氏に自分の娘を嫁にやっている時もあれば、朝廷の命を受けて源義親の反乱のように平氏が源氏を討伐に行くような場合もありました。平氏と源氏の対立、それに源氏の内紛が絡むと、源為義と平清盛は対立するが、為義と対立している義朝と平清盛は手を組みやすくなるというようなことになったわけです。敵の敵は味方であるという図式ですよね。こうして後白河天皇を囲んで、清盛と義朝が手を組むことになったのです。平氏も源氏もそれぞれ身内の対立を抱えての戦いとなったわけですが、武士が戦う場合は、一族の誰かが敵方に回るケースが多く、ある意味、武家の習わしみたいなところもあったのではないかという考え方もあるんです。つまり、戦う以上はどっちかが勝つ。しかし、どちらが勝っても一族は残るし、場合によっては、勝った側が負けた側の命乞いなどをして、一時の衰退はあったとしても、家の存続を図ることができる。さて、源為義は、軍人としての勘から、夜襲攻撃を仕掛けようと考えますが、藤原頼長は、興福寺の僧兵の応援を待ってから戦うべしと、その意見を退けてしまいます。そしてまた、源義朝も、軍人としての勘から夜襲攻撃を仕掛けましょうと申し出たようです。藤原忠通は反対したようなのですが、藤原道成、信勢は、構わないからやってしまえ、好機は逃してはならないと、かなり強く迫ったようで、清盛も義朝もすぐさま軍事行動に出ました。こうして、後白河天皇、藤原忠通、平清盛、源義朝連合が勝利することになり、崇徳上皇は、讃岐に流罪となりました。そして武家には厳しい罰が下されます。源為義は死刑になりました。普通は勝った手柄を主張して、源義朝は父の原型を申し出るわけですし、実際そう主張しましたが、そうあって叱るべき習わしが覆されます。平清盛は、ここが源氏の勢力を弱めるチャンスとばかりに、もともと仲が悪かった叔父の平忠政を死刑にしてしまい、平氏も一族の罪の原型を申し出なかったのだから、源氏もそうせよと主張したのです。これに法学者でもあり、歴史学者でもあった藤原道成、信勢が乗っかり、そもそもこの度の事件は、クスコの変、嵯峨天皇と平城上皇の争い以来の大事件である。当時の首謀者、藤原の仲成は死刑となったのだから、今回も首謀者を処刑しないわけにはいくまいとして、源為義を斬首に処したのでした。クスコの変以来、340年以上も死刑が実施されなかったのに、保元の乱で復活することになりました。クスコの変以後、武力衝突、および死罪が一度もなかった平安時代は、ここに終わることになりました。歴史書、愚管抄を表した自演も、その中で、この戦いこそ、武者の世の始まりであり、まさに歴史の大きな節目である。と説明しています。武者の世の始まり、すなわち、貴族の世の終わりです。